主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第100、いやごめんなさい、231回です。
231、
はい、
はい、
あの去年、ちょっと去年の話で申し訳ないんですけど、
去年は、はい、どの去年、
2017年ね、
はい、
ちょっと年末頃にね、
放送日ベースの去年ね、
はい、はい、ね、仕事っていうか研修会があって、
ほう、
大阪の堺に行ったんですよ。
お、堺、
あ、で僕初めてね、南海電鉄乗って、
あ、南海、
はい、
うん、
あの台風でちょっと大変だったでしょ、
あ、橋がね、
うん、
橋
桁が、まあ、それも回復した後だったんですけどね、
うん、
行ってサッカー、あのラピートっていうのも初めて見て、
見たの、ね、
見たのも初めて、ね、乗ってない、
うん、
堺行くだけだもん、だから難波から堺、う
ん、止まるじゃん、
あ、じゃあ鈍行しか止まらない駅、
あ、堺東じゃなくて、
うん、そうそうそうそう、
あ、堺市か、
堺市に行ったんですよ、うん、で、まあ、ホテルは堺東駅、
うん、
の駅前のホテルだったんですよ、
うん、
で、その駅の近くにさ、堺市役所、
お、
そこ展望台になって、
あ、例の、
はい、見てきましたよ、展望台に登って、
お墓、
仁徳天皇陵、
うん、
さっぱり分かんなかった、
そうでしょう、
こういう丘陵地みたいなのがある、なんか公園ですかみたいな、緑地公園ですかとか、さっぱり分かんなかったんだけど、でもすごいのね、観光客バスで行ってんのよ、なんだ
よ、あ、
でボランティアガイドさんがバババババ喋って、もうあれが山に見えるけど上空から見るとこうやって見えるんですって写真を一生懸命紹介してて、これかって思ったけどつまんねえな、
つまんねえ
な全然鍵の形してねえじゃんって、
まあね、見たいなと思うけどね、見れないんだよね、
やっぱりこう、でもあれ本当にその教科書とかで見るような航空写真みたいな古墳見ようとすると相当高くないとダメですね、
あ、位置が
スカイツリーみたいな高さがないと、あ、
それこそなんか飛行機とかでなくてもいいなんじゃない、
無理だね、
ヘリコプターとか
ね、えちょっと無理なんだ、うん、さっやっぱり古墳の雰囲気感じること
なくあるんじゃない、きっと金さえ払えばそんな、なんかヘリの遊覧飛行とか、
そりゃヘリチャーターしたらいい
ですよ、いや、チャーターでなくてもあるじゃん、
あんのかな、まあそれは一つ課題です ね、
まあ、ね、
いつか関空から旅立てる日を、
そう飛行機乗ったらね見れますよ、あの辺のずっと行くといっぱい前方後円墳が、
でね、駅前のね焼き鳥屋が美味しかったの、
ああ、そう、
うん、で美味しい美味しいって褒めてたら、あ、もう閉店時間なんで余ったの1本サービスっつって、
ああ、そう、
串1本焼いてもらったの、
う
ん、楽しかった、ただね寒くってね、
ああ、
思ったより薄着でいて風邪ひいて、
あの頃だ、
年末の頃、
あのえぐい寒波の時だ、
うん、で会場も暖房の効き悪くて風邪ひいて、
ああ
2日目昼で検証終わったんですけど、
うん、
寄り道せず豚まんだけ買って帰りました、
ね、また豚まん買いの、うん、
でだって電車の帰りの電車でもコート脱がずに寒くていたぐらいちょっと残念だったんですが、古墳は見れて納得しました、
見えなくて納得したって感じだね、
はい、諦めました
見えないことに納得
した、はい、悔しかったです、はい、さあ前回はねちょっと奥下さんの話をしてたんですが、
うん、
今回も引き続き奥下さんの話をします、
うん、
で、今回ね公家の、
うん、
価格ランクっていうの、
はい、
そういうようなのを紹介します、以前ね、うん、大名のランクみたいなのをしたんですが、
はい、
今回は奥下さんバージョンです、
うん、
江戸時代の公家のランクというのが資料がありまして、日本人なら知っておきたい名家名門、竹光誠さん著の川出処方新社から出ている本をネタに、参考に、させてもらってます、
うん、
で 水月さんはルーツたどると奥毛じゃないの？
じゃあ公家じゃないですね、
うん、農民百姓、
知ってる範囲では商人ですね。
商人なの、
うん、商売ですね。
あきんど、
そうですね、
何売ってたのかとかは、
菓子屋ですね。
お菓子、
うん、
お菓子、
うん、
飴とか飴ちゃんとか売ってたの？
そんなだからあんなあれじゃないよ、そのなんていうの、有名な和菓子とかじゃなくて、ね、まあまあその一文がだろうねお前に言われたくない
。え、何普通の何駄菓子系ってこと？
駄菓子っぽいそういうもんだと思います。
メーカーとかじゃなく
て、うん、そうそうそうそう、
あるよね今でもさ、ちょっとさそんな豆菓子とかさ、
田舎行くとあるじゃん、
うんうん、ああいうのね大事だよね。
そういう製造卸をしてたみたいですね。
もう今はやってないよ。
そうですね、僕祖母が生きてた頃はあのもう違う商売もやってたんだけど、まあ、おばあちゃんだけが作って市とかでたまに売ったりしてました
ね。ああそういうのいいよね。
設備とかはまだ残ってましたね、僕は子供の頃は。
もう今はないの？
火事で燃えちゃいましたね。
あ、燃えちゃったんですか、うん、火事で。
火事で燃えちゃいました。
気をつけてくださいよ、
私じゃない、
はい、
うん、
で奥家さんもねランクがあるんですよね。
あるね。
でまあ一番上から見ていきましょうか、
うん、
まず設計五設計、
そうやね、
ね、関白や摂政になれる奥家さんの家柄、
うん、
まあ、元々藤原氏ですよね。
まあまあ摂関家のお末裔ですね。
はい、で、
うん、
摂関家が鎌倉頃に文系とかで名字が変わって名字が出てきて、
うん、
近衛、高司、九条、二条、一条と五つの家になんだかんだで分かれてできました、
うん、
これに関してはですね5年ぐらい前に五設計をやってますので、
やりましたね、
はい、省略します。
詳しくはそちらを。
詳しいのかな。
詳しいよ、ちゃんとやったじゃん
やった、
うん、
まあ、まあ当時と同じ資料を使ってるから、
うん、
はい、ね、どこからどう分岐していくかって。だから藤原氏今だから今近衛なんとかさんとか高塚なんとかさんっているわけでしょ、
うん、
でも本当は藤原なんとかさんっていうの、
まあ本姓はね、もともとのその祖先は、うん、でも公家さんなんかほとんど藤原の出身
者だから、そうなんだよね。今からそれを見ていくんですけども、うんうん、ね、まあちょっと五設計に関してはちょっと端折って、僕その他もね奥公家さんってこんなランクがあるってよく知らなかったんですよ。
まあ近世ですよね、うん、江戸時代のラン
クですけどね。江戸時代ですよね、うんうん、で、はあこういうのあるんだ、多分僕が知らないってことは知らないリスナーさんも、
まああんまり出ないよね、うん、言葉自体ね。
でもちらほら、あこの名字知ってるっていうのは、
公家さんの名字は多分知ってると思うけど、うん、その価格のあれとかはなかなか ね、
なのでそこ紹介する。で設計の次にランクがいいのが清賀家、
うん、清賀家、
はい、でこの清賀家は近衛大将から太政大臣ぐらいにはなれるそうです、
うん、
まあ、太政大臣って一番トップですよね。
そうやね、
近衛大将もなかなかいいランクやの。
いやこの大将はかなり高いです。
あそうですか、
2位とか1位とかでしょ、うん、
その12位とか
くらい以下で言えば、
うん、だからだいぶ藤原家の五設計の次にいいお家柄なんですね。
いやそれもトップクラスです、
はい、で、どんなお家柄かと、どんな家かというと三条、
うん、
西園寺、
うん、
徳大寺、
うん、
菊亭、または今出川、
うん、
これ何名前が変わるの。
ああまあ屋敷が移ったりしてね、名前変わったりとか一時的に、う
ん、なんか菊亭って何、落語家さんみたいだけど
それは失礼、
はい、菊亭で火山院、
うん、
大井の帝っていう名字、
うん、
古賀、大吾、
うん、
広畑と9つの家があります、
うん、そうね、
もうねこの菊亭っていうのがね、
うん、
あの一昨年の大河の真田丸の時に聞きました。
菊亭、そうですね、なんだっけ、なんとか
雪村のお母さ
ん
は菊亭のデレってことになってたってことにしてたっていう話だったの。
ああそうやね、
うん、あの高畑淳子さん敦子さんが、うん、のがねっていうのでじゃあそれって思ってたんですけど、うん、すごく名家なんですね。
武田信玄の奥さんとかあれでしょ、今出川家の出身だし。
えでもあれ三条の方っちゅう、
あれ三条だっけ、今出川
家今野美佐子でしょ、
どの時
中井貴一の時、
中井貴一の時
今度見せる三条の方
って今出川誰だっけ、慶喜の奥さん、
慶喜、徳
川慶喜
はあれ一条さんだよ、あれ
三河子さん、
一条三河子さん、
一条家だっけ、
うん、多分
本当に
石田ひかりやん、
石田ひかり、そうや
な、モックの時の
あれ一条家か、あそうか、摂関家か、今出川
でも今出川って聞きますよね、うんうん、でまずねちょっとこの清賀家なんですけど、
うん、
室町時代は7つのお家しかなかったの、七清賀って言われ七清賀、
うん、
って言ってまして、三条西園寺徳大寺菊亭火山院大井之帝、
うん、
古賀の7つだったんです。で江戸時代に醍醐と広畑が加わって旧姓賀になるそうです、
うん、
醍醐さんって僕いる友達に、
あそうすごいね、う
ん、坊さんやってるよ、
あはいはいはいはい、
あり、
うん、
あマジなんだ、音信不通だわ、ちょっと連絡取ろう。
一条三河子はやっぱそうですね、今出川家の出身で一条家の養子に入って慶喜の奥さんになって、
ね、そのややこしいよね、うん、みんなね、あっちの家に入ってあっちの子になってこう嫁いでくるっていうのは、だって今年のタイ
御三協の奥さんはやっぱ清賀家では釣り合わない、
釣り合わない
んだ、摂関係でない
と思う、うん、あだからあれかほら今年のあの瀬古堂に出てくる天正院さん、
ああそうそうそう、
もうこの絵から行くもんね、そうそうそうそう、ああめんどくさい、ね、でもそんなんでちょっと養子手続き踏んだだけで慣れちゃうのもいい加減だね、
まあまあね、いい加減ちゃいい加減なんだけどね。
さあこのね三条西園寺、
うん、
徳大寺菊亭っていうのは寛因流っていう流れのお家なんですって。寛因流っていうのは藤原の金末って人が元祖なんですって、
うん、
金末ってのは藤原の道長のおじさんにあたります。
お
で院政時代に院政期に鳥羽上皇、
うん、
崇徳上皇、崇徳も上皇だっけ、
うん、
で後白河上皇法皇の外戚となって摂関家に次ぐ地位を占めることになってそうです、
うんうん、
でそこで生まれて、で聞くって、だからそここの金末さんから三条西園寺徳大寺っていうのが生まれたの、
うん、
で西園寺からもう一丁分かれて菊亭っていうのができたんだって、うん、これが寛因流。西園寺って言ったらあの
金持ち、
金持ち、金持ちだよね、うん、なんか西園寺とかってさなんか執事っぽい名前だよね。
違うやろ
西園寺とかってなんか
公家さんでしょ、
公家さんなんですね、うん、三条は三条実富、
三条実富、そうですね、うん、
徳大寺、
車のあの評論家の人知らない、徳大寺なんつったっけ、
知らない、
この前亡くなったのかな、
あそう、
うん、
いるんだね、
あの方確かこの徳大寺家の末裔の方でしょ、
うん、菊亭ってなんで菊亭っていうの、なんか名前が本当に料亭とかさあの落語家みたいよ、
落語家違うっちゅう、
でも今は菊亭って言わず今出川っちゅうの、
いや今じゃないでしょ、いろいろその時期によってその使い分けたりとか、うん、
まあ苗字だもんね、
うん、
はい、
で屋敷に菊がいっぱい植わってたんだって、
あそう、うん、まあ菊はね食べられるしね、
うん、食べないと思うけど
はい、さあかで火山院大井之帝、これ何この大井之帝さんって今もいるの、
大井みかど家もあるでしょ、
うん、大井みかどくんとか大井みかどさん、
うん、絶対公家の子でしょ、
大井みかどさん回覧板ですとかって言ってこうやって、
うん、道の名前でしょ大井みかどっていう、
大井って大きく炊くんだね、
大井寮とかね、平安京にあるそのそれこそ食事を作る、これみん
な地名な
の、まあ、基本的に京都の町の中で大体そのお屋敷がある場所を地名にしたりとかが多いよね、さっきも言ったほとんどみんな藤原なんで、
もともとは、うん、まあ、そうやって名字つけてからないとわけわかんなくなっちゃう、
どの藤原ですかって話
だから、ああ大井帝の
大井帝工事に面したお屋敷に住んでたから大井帝さ
なるんでしょうね、うん、であのこの火山院と大井帝っつうのは火山院流という流れの藤原家なんですね、
うん、
で藤原の頼通の子供、
うん、
諸真の子供の分家、うん、だから頼通も諸真の後を継がなかった、
うん、
子たちが分家になって、火山院大井帝というふ
う
に名乗るそうです。これ火山院流って言います、
うん、
これで、あと古賀か、古賀はね村上源氏の流れ、
うん、前回
やった、前回やったね、うん、はい、の古賀さ
ん
ですね、
うん、
これだけ天皇家なんだね、藤原家じゃないんだね、
いろはたもでしょ、
今から言うから、
あ、
うん、で次
これだけって言ったじゃん、
そうね、うん、今の中では、
はいはい、
はい、で続いて大吾と広畑、
うん、
これが江戸時代に加わりました、
うん、
大吾家は一条冬元に始まるお家だそうです、
うん、
一条元冬元さんっていうのは江戸時代前期の人だそうです、
一条家からの分家なのね、
だから設計の分家ですね、
うん、
一条家ね、
うん、
で広畑さんは八条宮智仁親王の子供、
うん、
忠幸から漢字間違ってる怒る家で、
うん、
扇町源氏にあたります、
うん
うん、広畑ってね名字の子いるけど、うん、漢字が違うの、
田んぼの畑でしょ、
そう、
うん、まあそれは違うだろう
な、この八幡の万じゃないんだよね、
うん、
これ広畑ってこういう地名も京都にあるんですか、
広畑地名かな、うん、地名聞かない、
うん、だからここの旧制家系も超エリートなんですね、
いやそれはトップクラスの貴族ですよもちろん、うん、大吾さんの知り合いは結構近いんじゃない、しかも坊さんなんでしょ、
坊さん、
うん、
坊さん大きな寺で働いてる、
あ多分それは、あ働いてるの、
うん、
住職とかじゃなくて、
うん、出会ってうん、僕の友達は大吾さんにお嫁に行って大吾さんになっちゃった
から、ああそうなん
や、うん、清賀家以外にも、
うん、
あ違う、清賀家のその次のお家のランクってあるのね、
ああ設計清賀家に次ぐ家柄の句でね、
はい、はい、うん、大臣家、
大臣、
うん、大臣家って呼んでいいの、
まあ、まさにこう大臣になれる家柄ということでしょうね、
は
い、
近衛大将を兼任せず、内大臣から左大臣右大臣になれます、
うん、
中野院、
中野院、
はい、佐賀、
うん、
または扇町三条、
うん、
まあ、長い名字ですね、
そうやね、
あと三条西、
三条西、
この3つのお家が、
うん、
大臣家、
大臣家
聞いたことない、
本当に、
あ佐賀は知らない、
佐賀家、満州国の皇帝の溥儀の弟の溥傑って
人でしょ、はあはあ、日本人と結婚してる
よね、 その日本人が佐賀家のお嬢さん、佐賀ヒロだっけ、ヒロさん、
なんかそれっぽい、なんかドラマで見たことある、
武天の王妃とか女王と
か、うん、そうそうそうそうそうそう、う
ん、何回かドラマになって
る、あ佐賀さんだ、
あれは佐賀家の王出身ですね、うん、
昔は扇町三条さん
って、江戸時代まで扇町三条家って言ってたんだけど、うん、明治になってから五文字の名字はいろいろめんどくさいって
言って、めんどくさいよね、佐賀って改めて、ね、絶対今の時代やだ、
うん、
うん、 ね、佐賀にしたんだ。佐賀に住んでんのかな。
まあ由来ゆかりがあるんでしょうな。
三条西さんってあの春日の壺ねえ
三条西家のそうですね、う
ん、感じだよね。その印象があるけど現代は分かんないな、
うん、
さあその今度は大神家の下
清賀え設計清賀家大神家の
下はい、うん、これなんていう羽林
ウリンウリン院
羽に林で
ウリン家
ウリン家、
うん、
近衛少将中将を経て、
うん、
権大納言になれるそうです、
うん、
でこれなれるこの烏林家に属するのが、
うん、
岩倉、
うん、
四つ辻、うん、扇町姉小路、
うん、
西王子綾小路、
うん、
小倉小倉
小倉 小倉でしょ、うん、
霊勢、
うん、
寺明院など岩倉って岩倉智美さんの
そうやね
お、
うん、
なんか奥家っぽい名前多いね。
そうですね確かに、うん、
でも名字は素敵
素敵
素敵じゃん。なんか公家っぽくって
ああ
なんかいいお家柄なんだろうなって思うけど、
うん
誰一人知らないんだけど浮かばないんだけど
岩倉智美
岩倉智美でしょ。小倉って小倉百人一首の小倉でしょ。
まあ多分地名はそこから来てるんでしょうね、うん、
あと分かんない霊勢さんの
霊勢系って知らない。
なんか存在は知ってるけど、
うん、
そのじゃあ霊勢なんとかっていう名前を誰も歴史上の人物浮かばないもん。
あの藤原の定家定家あの
なんだっ
け古今和歌集
はいはいはい
あれの末裔が一応この霊勢家
で霊勢家なんです
か。御所の北側に同志社大学あるでしょ、
うん、京都御所のね、
うんはいはい、同志社の隣に、まあ、今京都で唯一現存してる公家屋敷現存じゃないのかな。でも公家屋敷として一応ちゃんと
住
ん
で
てやってはるっていう家がまあその霊勢家で。
でもさ奥家さんってさ、
うん
明治の時天皇さんについてみんな東京行っちゃうんじゃないですか。
あ、まあ、そうなんだけど霊勢家も出戻りなんだけど
出戻り、
うん、結局ほら公家さんって元々 の、 その領地っていうか収入がすごい少ないんで、うん、岩倉家とかでも200石とか100石とか
少な
貧乏の旗本よりも下ぐらいのランクしかないんで。
だってさ大河ドラマとかで岩倉朋美登場する時って、うん、なんかボロボロの貧乏小屋に住んでるような感じ意味性があるけど貧乏なの奥公家さんって。
超貧乏ですよ。
お金持ちじゃないの。
だって本当摂関家とかトップレベルの公家でも 2,3 千石とかそんなレベルなんで。
江戸時代ってそんなんだ。
そうですよ。
いや大変じゃん。だって大名は何万石じゃない。
で最低のランクの大名でも1万石でしょ、
はい、
摂関家でも1万石になるかならないかです。
マジっすか、
うん、平野大名よりもその領地としては少ない、
どうやって
収入としては、
じゃあ何ですかその公家のプライドやその歴史の誇りに
生きてるだけ。だから結局 お家芸って言って、まあ、例えばその、はい、例えば霊勢家であったらそのうちは定家の末裔だから和歌のお家ですと、
はい、
だ和歌の お勉強しませんかみたいなんで月謝取ったりとかいろんな免除を与えたりで、そういう結局副収入本収入では全然食っていけないんで。
そうなの。
でそんなお家が急にその近代になってから家族になって東京に行かったって、
はい、そんなもん
元の財産が全然ないから結局生活成り立たなくて結局京都で元の地元の関係の人とやっていくとかしかないんで。
そうだ、ね、
結構出戻りしたりっていう。
東京行っても知名度ないよね。
ないしね元々のつながりのある地域じゃないし。
お
大名の、ね、家族なんかは結局家臣とか領地がもっともっと多いから、はいはいはい、結局家臣とかいろいろ補助してくれたりしてくれるけど公家さんなんかね本当に家臣たって2人とか3人しかいないから助けてもらえないんで。
そんなもそんなでもそれ
100国なんかだって
家臣なんかほ
とんど雇えないから。
あら
で結局東京で食い詰めて戻ってきたりとかって
お家なんか大阪から東京進出して失敗する吉本芸人みたいですね。そうなの。名前素敵なのに全然、
ね、価格はそれはもちろん家の名前とそのプライドものものすごい高いけど、
全然玉残しじゃないじゃん。
実態はね結局結構大変なお家
もあるし。
かといってね、その家族なんで、その辺でこじきするってわけにもいかないし。
ああそうね、その辺が大変、ね、大変なんですね。ウリン家でそんなに大変なのにまだ下にもあるの、
ね、もっと下なんか本当に何十国とかに言えるんですかね。
名家、
うん、
名前って書いて名前のうちで名家、
うん、
弁官などを務め、
うん、
クロード頭、
うん、クロードの塔、
クロードの塔を兼任しゴン大納言になれる、
うん、
でもなんか大納言って素敵じゃん。
まあゴンだけど、
ね、うん、でもさ大納言様とかってさ言われたりするってすごいのかなって思ったけど、
江戸時代以前は実態があるけど、江戸時代は大納言になったからって何かあるわけじゃない
です。はい、はあ、でこの名家にはどんなお家柄があるかというと、
うん、
これ何でしょう、甘露寺、
甘露寺さん、
甘い梅雨の寺、
うん、
日野、
日野家ね、
広橋、
うん、
烏丸、竹屋、
うん、
梅の工事、河、
うん、
野、
肩 の, じゃん、
肩 の, あの交通の項で、
うん、
肩の読めない、なんとか工事、
影湯、
影湯工事、
うん、
まあ、すっごい名字ですね、うん、こういったお家。日野家は、
うん、
室町 の, あの日野富子の
日野、ああそうですね、日野富子の家、まさに
日野家。でも室町以降は
日野家ね、何かあるかな。
でももともとこれぐらいのランクの奥家さんが、
うん、
足利将軍家の正室を、
うん、
にどんどんなってたんだね。
室町時代ならね、それは大納言になる価格だから、それなりに、
ああそれなり
に荘園とかもそれなりの価格はあったと思うけど、江戸時代とかもうこの辺なんか本当にかなり悲惨な生活だったみたいですよ。
カラスマってカラスマ節子さん？
カラスマ節子はそうな？
知らないけど女優さんよね。
やりますね。
竹屋ちょっとケリーサンシティお菓子メーカーよ。シュークリームとか作ってる。
あ、そうなん、そうなん。シュークリーム
とかそういうのだ、ね、この竹屋かどうか知らないですよ。あの屋号
だと思う。屋号の竹屋でしょうね。
なんか甘露寺なんてすごい名字だけど、
甘露寺はまあいかにもあれって感じだね。
何、うん、飴作ってるの甘露のあれ、
甘露っていう
の、飴キャンディーの
甘露は、まあ、違う、甘露ってのは甘いつゆって意味で、
甘露煮の甘露でしょ。 そ, う そ, う そ, う そ, うそれがお寺なんだね、
うん、
どんな名前なの。寺で甘いの売ってたの。
違うでしょ
なんかちょっと、まあ、すごい名字もありました。なんだっけこの長いの、勅使河原じゃない、
影湯
浩二さんとかちょっと素敵なのもありますけど、
うん、
ちょっと庶民的な名字が多くなってきますね。
そう、
日野とかさ、
まあ、日野ね、いやさ、日野は日野でも日野違いだと思いますけど、
日野トラック
どうかな。親鸞とか日野家の出身だよね。
親鸞ってあのお坊さん の,
新州の、
うん、でもその千年昔の話でしょ。
平安で鎌倉時代か、
うん、でまだもう一丁、もう一個したラスト、
うん、
半家、
半家、
半分の半ですね、
うん、
ゴン大納言になれます、
うん、
土帝、
うん、
沢、
うん、
西洞院、
西の洞院、
西の洞院、
うん、
五辻、
うん、
錦小路、
うん、
五条、
うん、
富野小路、
うん、
なんだっけ、錦
織、
錦織でいいのか、
うん、
錦織の方が珍しいよ
ね。錦織の方がダメダメっていうか、公家じゃないお家らしい、ね、
あの少年隊の日記はこう、
錦織家っていうのが公家の
家、錦織、
錦織家はあんまり
公
家とは違う、
偽物、
偽物とは言わないけど。
西堀、あのテニスの西堀くんでしょ。
うん、ね、関係あるのかしら。
沢って言ったら沢玉木とか女優さんでいたじゃん。
ああ、
でも普通に使えそうな名前
だよね。沢だったらほら、あの幕末のなんだっけ、
芹沢か
も、違う大和五条の辺とかの沢信義だっけ、
はあ、
公家さんで、その上位派の公家で反乱起こしたりする人で、
あ、そんな人あるんですか。
うん、
なんか相当貧乏そうですね、ここまで来た。
いや、だからこの辺はだからまともに食えないでし
何してんの今、どうしてんの
今は。まあね、そうだ、明治大にそれは家族としてそれ何やった
普通に何京とか東京にいるんでしょ多分。
で土見門家なんかはほらあの大明寺のお家なんで、
あ、
天体観測して暦を作ってそれを売って頑張ってるお家でしょ、うん、頑張ったお家でしょ
土見門さん。
土見門家はそうですね、暦を、全国の暦を江戸時代なんかは
なんか毎年年末出てくるじゃんね、
うん、でもそれもそのうち幕府にあの取られちゃって
働かせてくれないんだ。
そうそうそう、
まあ、
超貧乏ですよ。
だから五条なんて言ったらなんか公家っぽいけど、
南条家っていうのはまあ確かにそれ ね,
ねえ、でも一条とか二条とかとは雲泥の差なんですね。
うん、
あ、
格式はね高いよ。大納言っていうのはさ律令時代ならさトップクラスだけど頭から五番に入るけど、江戸時代になるともうそれはそれが余計貧乏になるじゃん。格式は守んなきゃいけないけど収入がないからお金ばっかりかかる。
やめれないの？
やめるのは簡単だけど、それはね、それはもちろん中にはやめた人もいるけど。
あ、やっぱいるんだ。
それはもう維持できないからって言ってやめる人もいるけど、
誰かいないのリスナーで公家の末裔って。
本流の人ってのは僕も会ったことないね。なんとか家の末裔ですとか言ってもなんかそのおじいちゃんのなんとかついでとかいう人はいるけど、本当にそのね、なんとか家のその宗家のお家の末裔だっていう人は
やっぱ摂家清賀家とかはすごい会ってみたいね。
清賀家はまあせやな、清賀家はやっぱりちょっと我々の手が届かない、
ね、あ、上流社会なんですね。
霞会館っていうのは知ってる、
ね、東京の。
東京にも霞会館ってあるけど、もともとこの家族がその花の族の、ね、家族 の, その五条団体として明治大学時代になくて貴族制度がなくなってからもその家族同士のお付き合いをするための場所があって
社交会みたいなものですね。
まあ、今はそんな、ね、売塾とかやってるわけじゃないけど、結構だからね、戦後は特にやっぱりこういう人たちがすごい苦労されてるから、だからそこにお近づきになれたら
ね、あの
霞会に 入れなくてもなんか
お宝とか見せてほしかったり1個ぐらいもらえたらいい。
また
ね。ね、誰かいないのかな。
知り合いが今読んだお家の中の一つの末裔っていうか本当にお家に出入りの業者で入ってて、家に入ってみたいからその知り合いの人に頼んで荷物運びしてその家を見たことはある。
で感想、
で向こうにいた。
でその家はどうだろう、立派だったんです
か。家はまあその公家の屋敷の家ですけど。
はあ、いいね、なんかそういうの体験したいけど。でこれはお公家さんの話だから、
うん、
明治以降家族制度になるとまたちょっと事情が変わってくるんだろう ね、
まあ、
ね、それはまたいつか。
この下もあるしね、
まだ下もあるんですか。
この下もあるし、ここから分かれたお家とか。
ああそうだよね、もうそんなもん平民、こんな庶民と変わんないんだね。
いや、まあその生活ぶりはね、悲惨だと思って、まあ、血筋はね全然違うけど。
でも血筋がよくてもさ、貧乏だったらさ、僕のイメージするものじゃない。
そうそう、没落した武士とかと一緒で、プライドはあるけど、でも実態はないから一番辛いところですね。
生きるって大変だよね。はい。ちょっと今日はね、いろんな奥下さん、ランクの高い奥下さんを紹介しました。
なかなかね、清賀家だ、ウリン家だっていう言葉自体
は、ね、僕知らなかった
ですよ、ね、うん、あまりね、
日本史の授業で出てくる清賀家って
出ないでしょ、まあ、設計まででしょ、う
ん、ねえ、まあ、これからね坂本龍馬とかもなんか消えてくみたいな話もありますからね。
まあ、あれはちょっと極端な話だけど。
はい、じゃあお便りいきます。はい、 KY さんからいただきました。
KY、
はい、 ケリーさん、水月さん、こんにちは。ゼロ戦の回を聞きました。長島飛行機は私の出身地群馬県太田市に創業しました、
うん、
戦後は富士重工業となり、今の社名はスバルになっています、
うん、
太田市は私が小さい頃は長島記念図書館という図書館があり、不発弾など展示されていた記憶があります。太田市は唯一人物埴輪の国宝、
うん、
なんていうの
か、
蛍光武人埴輪も出土しています、
うん、
なかなか歴史的に面白い場所ですよ、
うん、
本格的に冬の季節となってきましたので、お風邪などひかれませんようにといただいております、
うん、
なんか群馬って、
うん、
なんか山しかイメージ浮かばないんだけど、
まあ、山しかないけどね、海ないけどね、
なんかあとこんにゃく、
あ、まあ、太田なんかね、利根川沿いの、まあ、いかにもあの辺の関東平野のお口って感じだけどね。
あれ僕踏み入れたことのないエリア
だな。なかなか行かないよね。足利とかあの辺だよね。
ああ、もうちょっとご縁がないな。
足利あの辺だよね。
関東でもだいぶ遠い方ですよね。
あ、群馬行った？あ、富岡行ったじゃん、
うん、だって前おかえこさんの、
そうそうそう、
あの富岡製糸場のおかえこさんのチョコ買ってきたじゃん。
高崎とか行った？
うん、行ったよ。行ったって言っても駅降りただけ。
カツ丼とか食った？
食べてない。だるまは買った。
あ、弁当
でき、うん、こっちも本当
のだるま。あ、だるまさん、うん、はいはいはい、
うん、で飾ってたけどこの間捨てちゃった。
なんでだよ。
だって10個ぐらい買ったんだもん。
なんか目入れてあれすんじゃん。
本当は、ね、
願い事が叶ったら、
なんか今いろんな色のだるまさんがあってさ、
ピンクだ、
黄色だったんだよね。そうそうそう、全部買って飾ってあったんだけど、
あ、そう、
ちょっとケバくなって嫌になったから、
ホコリだらけになってたんでしょ。
いや、ちゃんとあのほらフィギュアケースに入れて飾ってあったんですよ。
あ、そうなんや、うん、そんな可愛いや、
ちっちゃいの、本当に5センチぐらいの大きさのだるま、うん、飾ってましたけど、はい、ありがとうございます。さあ、うん、続いて慎吾郎さんからいただきました。
慎吾郎、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつもおもれき楽しく拝聴しています。先日のゼロ戦の回を聞いた際に長島飛行機の工場について話されていましたが、私の生まれ故郷の栃木県宇都宮市に大谷石採掘場跡、
うん、
という巨大な地下空間があり、戦時中はその巨大空間に長島飛行機大谷地下軍需工場というものが存在しており、飛行機を製造していました、
うん、
現在は資料館となってどなたでも見学ができるはずです。もし機会がありましたら一度足を運ばれてくださいといただきました。
はい、
このなんか地下採掘跡、
うん、
知ってる。
よくねドラマとかあの特撮とかで、
あ、そう、
悪者のアジト地下要塞みたいな時にこう大体
使ってました、ね、使えそうですか。
使えそうって使ってた
でしょ。 あのほらなんかほら去年東北行く時、
あ、福島
で宇都宮とかもなんかどっか寄り道できないかなって観光案内見てて、うん、ネットで、うん、あ、なんかここ面白そうって思って記憶に残ってるんですよ。そ
う
そ
う
そ
う、ちょっとねこう東北線から外れるんでなかなか行きにくいところです
ね。でもこれ石取ってたんですね。で戦時中はもう取ってなかったから工場になったんですね。
うん、大谷石ってほらよく、ね、関東とか行くと土蔵あるやん、蔵、
うん、
あれ結構石造りで
作ってて、は
あ
は
あ、それで大体あの大谷石すごい加工しやすい石で、要するに採掘した後のトンネルみたいなところに、まあ、そのまま軍需
飛行機基地を、
うん、入れて、
でもそんな作るぐらい広いってことでしょ。
いや、ものすごい、あのすごい広い空
間、駅から近くないよね。
行けない、あのダメ
だって、そんな
バスとかで行かない。
そうだよね、うん、石取るとこがなんか住宅街にあっちゃダメだもんね、うん、まあ慎吾郎さんが行ったら連れてってくれるかしら
また
や。ああ、そっか、生まれ故郷だから。
そう、
慎吾郎さん
勝手に行ってください。
宇都宮じゃないかもしれないんだ、
うん、
餃子一緒に食べたかったな。
連れてってくれるのちゃう、うん、どこに住んだのかしら
で宇都宮の後さらに北上して、
うん、
道の子姉さん家に、
ああ福島ね、
うん、修学旅行だね
何の修学旅行、
おもれき修学旅行、
あなただけ
買って修学
旅行、ただの接待旅行じゃない
接待だよね、なんか もらいに来るけ
ど、たかり旅行
はい、ありがとうございます、
はい、
さあ本日最後のお便りです、
ラスト、
バンブーさんからいただきました、
バンブー、
はい、ケリーさん、水月さん、いつも楽しい放送ありがとうございます、ゼロ戦の回を拝聴しました、大変興味深く、小学3年生の頃近所の本屋で買ったゼロ戦の本を思い出しました、思えばあの本がきっかけで歴史に興味を持った気がします、堀越義士の軍からの無茶な要求に対して長々ジェラルミンや
ジュラルミン、
ジュラルミンや、
うん、鎮痛病、
鎮痛病を使用して軽量化、空気抵抗軽減を図って考えられない航続距離を実現させたことが書かれていました、
うん、
旋回性能に優れてドッグファイトに強かった反面のお話を、
反面お話しされていたように、
はい、反面 お話しされていたように、攻撃こそ最大の防御という考え方だったため、
うん、
後発の F6、
うん、
ヘルキャットや、
うん、
P38 の大馬力、大馬力と、
大馬力でしょ、
うん、大馬力と頑丈な機体からの一撃離脱戦法に熱練
熟練
搭乗員が減って破れました。ちなみに、三菱製エンジンには星から中島飛行機は縁起のいい一文字の漢字がつけられていたようです、つけられていたようです、
うん、
ご存知かと思いますが、飛行機やエンジンの形式の11型の最初の1は1回の大改装、
うん、
次の1は1回の小改装の意味で、52型は5回の大改装、2回の小改装だったと記憶しています、
うん、
あと空中分解の速度ですが、主に急降下の際に耐えられるスピードだったと思いますといただきました、
うん、
はい、これ何、 F6 ヘルキャットとか P38 というのはアメリカのやつ、うん、
アメリカの戦闘機ですね、
戦闘機か、うん、もう何、このやっぱこの太平洋戦争の時とかっていうのはやっぱプロペラのペラペラペラペラっていう感じの相手も
ペラペラペラ
ってブラブラブラって、
もちろんそうでしょ、
プロペラ回して、
うん、
って感じなんですか、
うん、
そっちの方がだからやっぱゼロ戦対策でこういうのを作ってきて、ただ勝てなくなっちゃうのね。
そうそうそう、まだね、まあ、まだゼロ戦が有利な時代ではあろうけども、でもそういうね、馬力があるやつでもう一撃離脱、
はい、
ちょっと一回だけバッて当てたらもうすぐ逃げるっていうやり方で、当てればね、さっき言ったようにゼロ戦はもう全然防御板がないんで、搭乗員が死んじゃったりするんで、
ね、ひどいなというような面もありましたね、うん、そうそう、あとね、バンブーさんがその52型がうんぬんかんぬんっていただいたのが訂正のお便りが来てて、
は
あ、この52型っていうのは5回エンジンの換装、
うん、
交換に装備するで換装、
うん、
2度の改装だった気がします、
うんうん、
まあ、何かしら5回2回と、
うん、
手直しをしたっていうのは間違いないってことかな、うん、うん、ってことですね、まあいろいろやってたんだけど、まあ時代が合わなくなってきちゃったっていうのは間違いないのかなって感じですね、うん、はい、あのバンブーさんはいつもあのしりとりで、おもれきしりとりに、あ、
はいはいはい、
ですごいのよ、
何が、
真夜中に投稿しても早朝にしりとり投稿しても一番最初に返事来るのよ。
あ、そうだ、へえ。 24時間
そう
監視中
この時間だったらバンブー来ないかなって思ってバーってすぐ返事来て すごいと思ってバンブーさんはいつ寝てるんだろうと
勝手におもれきの監視をしてるんですね
はいあのしっかりとフォローをしていただいて助かっております。
うん、
はい、と言ってもね一度お会いしたことあるんですよ。
あそうなんや、
うん、
へ
違うラジオ番組のイベントでお会いして
あそうなんですか、
うん、
やっぱり竹がつく名前なの
本名は知らないそんなとこで本名聞かないもん。
あそうなんや
オフ会で本名は言わない知らない、うん、すごい男前の兄さんでびっくりしました。
へえ、
まあ私たちほどじゃないですけどね。
まあまあ、
はい、うん、はい、ではね今日はこれで終わりますね。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。